今日はロマ書の連行の中で一番難しいところに入ります、敵を愛する、はあ、そんなことできるだろうかと、もう題を見た途端に、それは無理だと思っていらっしゃる方があるかもしれません。実際に難しいところですけれども、聖書の御言葉ですから一緒に取り組みたいと思います。ローマの手紙の第12章が開かれております。先週はその今日読みました少し前のところから12章の9節、愛には偽りがあってはなりません、偽りのない真実な愛を持って互いに愛し合いなさいということを学んだわけであります。今日は今度はその愛を持って、私たちに反対をする人、あるいは私たちをいじめる人、そういう人たちを愛しなさいという部分に入っていくわけであります。で、ここには5つの思想の塊があります。で、その5つの一つ一つについて、これをしてはいけませんよという禁止と、こうしなさいという勧めが織りなされております。ちょっと例えば見てみましょうか。14節、迫害する者を祝福しなさい、呪ってはいけません、よろしいですね。17節、悪に悪を報いることをせず、良いことを思うことを図りなさい。19節、自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさい。21節、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。こうした思想の塊があるわけで、この5つを少し私なりに順序を並べ替えて、共に御言葉に沿って学んでいきたいと思います。で、まず最初に17、18からいきたいと思います。はい、それではいかがでしょうか。ご一緒にお読みくださいませんか。17と18、はい。誰に対しても報いることをせず、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。この2つの説の中に、誰に対してでも、あるいは全ての人に対してという言葉があります。で、してはいけないことは何でしょうか。悪に悪を報いるということであります。歯には歯、目には目というように、悪いことをされたらやり返しなさいというのがこの世の習わしであります。よく小さな子供が、お母ちゃん、僕はいじめられて、学校でいじめられたよってウェーンと家に帰ってくると、お母さんが、だらしないね、あなた3つ殴られたんでしょ、5つ殴り返してきなさいって、そういうような、よくお話を聞くことであります。大体のお父さんお母さんはそういうふうにして子供をしつけるんじゃないかなと思うんですけれども、しかしパウロはそれはしてはいけない、そうではなくて、全ての人に対して良いこと、平和を求めなさい、全ての人が良いと思うことを図りなさい、全ての人の目の前で受け入れられることを提供しなさい。これが直訳でありますけれども、もう一度言います。全ての人の目の前で受け入れられることを提供しなさい。これは主イエス様が語られましたように、自分にしてもらいたいことはその人にも行いなさいという黄金律と相符合する言葉であります。私たちはいろんな人にぶつかることですけれども、その人が何を期待しているか、何を欲しているかということを想像する、想像力というものを養いたいものだと思います。そして自分にしてほしいことを他の人にもしなさい。次の言葉は、誰であっても敵を作らないようにしよう。大変パウロは注意深く語っています。自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。全ての人と平和を必ず保ちなさいとは言ってないんです。どうしてでしょう。 私たちの方で仲良くしようと思っても相手がツルンとしていたり、相手がなかなかそれに応じてくれない人っていうのは道路の世界にもいるものです。ですから自分に関する限りとパウロはこれ限定をつけているのは非常にこれは経験にかなったことだと思います。もう一度繰り返します。自分の方で敵と味方と作ってはいけない。あの人は敵だ、あの人は味方だ、あの人は役に立つ、あの人は役に立たない、あの人はいてくれると困るというふうに自分の側からは差別をしてはいけないけれども、すべての人の平和を図りつつも残念ながらすべての人がその意図を汲み取るとは限りませんので、私たちに対して敵対的な人というものは生まれてしまうことがある。これはある意味においてやむを得ないことであります。私たちが地上に生活をする限り、そして人々の心が自己中心というものによって支配されている限り、嫉妬というものが生まれるでしょう。憎しみが生まれるでしょう。利害関係が離れると、なんとかあいつを亡き者にしてやろうというような気持ちが生まれることでしょう。さらにもっと言いますならば、その背後にサタンという存在があります。サタンという存在は神を愛し神に従う人たちがなるべくその道からそれるようにということを工作をするのがサタンの常得意でございますから、サタンが働いている限り私たちが敵対的な方の存在ということから全くフリーで、全ての人が私を愛し全ての人を私が愛しという平和な関係というのはおそらく地上生涯においては難しいでしょう。どうぞ私たちはそのことを覚悟しなければなりませんが、この御言葉のように自分に関する限り、少なくとも自分の側では全ての人と平和を保つように努力すべきであります。当然のことながら簡単にある人のことをサタン呼ばわりしたり、あるいはサタンの手先であるというような言い方は慎むべきであると思います。時々クリスチャンの中にこういう人がいるのを見て私は悲しく思います。これはしてはいけないことであります。第2番目、14節お読みします。ご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方を迫害する者を、はい、この迫害するというのは教えのゆえに私たちをいじめようとしたりする人、第一義的でありますけれども、この使われている言葉はもう少し広い言葉で、あなたを追求し続ける人ということであります。まあ私たちがこの道を行こうと思ってもその道に立ちふさがり、あの道に行こうと思ってもあの道に立ちふさがり、いつでも何かこう発射したミサイルのようにね、ぐーっとくっついてくる、でそういう言葉が使われております。先ほど言いましたように私たちはこういう存在がないことを期待しますけれども、しかし残念ながらいるものであります。パウロはあなた方を迫害する者を呪ってはいけない、はあ、私たちは時々呪いたくなりますね。こんな人さえいなければもう少し家庭は平和なのに、職場は平和なのに、どうしてなんだろう、呪ったり、もっとひどい人はどっかに五寸釘の中でカンカンと叩いたりする人はいるかもしれません。そういうことをしちゃいけないというのであります。反対に何をすべきでしょうか。その人たちのためにお祈りをしなさい、祝福をお祈りしなさい、そんなことができたらねえ、気が楽ですけども、絶対にできっこない。もしかしたらこの中で学校でいじめにあってる人いませんか。いじめにあってる時にどうしますか。先生に言いつけることもできるかもしれない、親に相談することもできるかもしれません、お友達に言うことはできるかもしれません、いろんな方法があるでしょう。一番大切なことは自分を一番いじめる人、 その人の名前を挙げて一生懸命に祝福をお祈りするんです。神様、誰々ちゃんが私をいじめますが、どうぞその誰々ちゃんに神様の祝福を驚くばかり注いでくださいと祝福をお祈りする、ずいぶんこれは思い切った思想ですね。パウロはなんでこんなことが言えたんでしょうか。私はおそらくパウロは自分の経験から言えたのではないかと思うんです。パウロはイエス・キリストを信じる前までは何をしていましたか。教会を迫害するものだったんです。そして気違いのように教会という教会を荒らし回って、そこにキリストを信じる老若男女を引きずり出して裁判にかけ殺していたところの大迫害者だったんです。けれどもそのサウロ、後の名前パウロですけれども、それはキリストに出会うことによって180度転換してキリストに従うものとなったんです。その時パウロは何かに気がついたんです。自分がこのようにひっくり返るためには誰かがきっと私のために祈ってくれたに相違ない。そうとするならば、私のことも迫害する人はたくさんいるけれども、その方々のためにお祈りをしよう。そしてこの手紙を書かれた相手はご存知ですね、ローマのクリスチャンです。ローマの人たちは迫害に遭っていたでしょうか、遭っていなかったでしょうか。いろんな形で迫害に遭っていました。もうしばらく後です、この手紙を書いたあと10年ぐらい後にネロという非常に悪い皇帝が出てきまして、クリスチャンというクリスチャンを全部捕らえたり、あるいは火あぶりにしたり、ライオンの餌食にしたりというような大迫害が吹き荒れてくるわけですけれども、パウロは迫害者のために祈りなさい、祝福をお祈りしなさい。ローマのクリスチャンたちはそのことを文字通り実行しました。そのお祈りは答えられたと思いますか、答えられなかったと思いますか。すぐには答えられなかったけれども、約200年経って答えられたんです。その迫害をしているローマの皇帝自身がイエス・キリストを信じて180度変えられてしまったんですね。神様は不思議なことをなさるお方です。私たちはなぜ迫害する者のためにお祈りするんでしょうか。第一に、迫害をする人は自分が何をしているかわからないからです。そして多くの場合、その人には何か自分にトラウマのようなものがあって、そして小さい時にいろんなことで傷ついていて、それが人をいじめるという形で現れてくるからです。第二番目に、迫害をする人でも神の愛の対象であり、キリストが代わって死んでくださった方であるからです。どうぞ私たちはそのことを思いつつ、どんなにいじめる人たちのためにでも祈り続けるものでありたいと思います。前にも一度紹介したことがありますけれども、私はやっぱりこの御言葉を開くときには、メティカフ先生という方の自叙伝を紹介したいなと思うことでございます。彼は中国で宣教師の子供としてずっと育ちました。そして宣教師の子供たちだけが入る、いわゆるそういう MK スクールというところに入っておりました。でその MK スクールで、ある日日本の軍隊が入ってきまして、そこを全部占領してしまった。そして全員が収容所で暮らすようになりました。彼と彼の友達、毎日筆舌に尽くしがたい仕打ちを受けながら収容所の生活をいたしました。もう本当にこの中で生き延びていけるだろうかという厳しい中であったんですけれども、彼にとっての慰めは毎日曜日許されて小さなバイブルスタディをする時間が与えられたことだったんです。その バイブルスタディの時のリーダーが、なんと1924年のパリのオリンピックで400メートルで優勝したエリック・リデルという、まあ、ヒーローだったんです。彼は宣教師として中国に働いておりましたけれども、捕らえられて収容所の生活をしていました。彼がリーダーとして聖書を学んでおりました。山上の水空のところまで来ましたときに、汝の敵を愛せよという部分に来たときに、少年たちは一斉にそれに抗議をいたしました。そんなことは単なる理想に過ぎない。私たちは現実にここでいじめられて、そして苦しい生活をし、ひどいことを毎日見ているのに、どうして敵を愛することができるだろうか。そのエリック・リデルに抗議をしました。その時のリデルの言葉をちょっと引用したいと思います。リデルは微笑みながら言った。僕も愛せるはずがないと思うところだったんだ。だけどこの言葉には続きがあることに気がついたんだよ。迫害する者のために祈りなさいという続きがね、僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。これ大事なところですね。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういうリデル自身、毎朝15分早く起きて日本と日本人のために祈っている人だったと。そして彼らも、その少年たちもこのリデルのお祈りに加わったということであります。そして彼は祈るようになってから、その心の姿が変わっていったということであります。そのような一大決心をして日本の兵隊のために祈り始めても、彼らの振る舞いが変わることはなかった。相変わらず残酷なシーンを目にしなければならないことがたびたびあった。しかしそれを見ている私の、つまりメテカフ先生の心には変化が生じてきた。以前はその行為をしている日本の兵隊個人に憎しみを向けていたのだが、祈るようになってからは、これが戦争だ、ひどい戦争だ、今の彼らは死というものに慣れっこになっていて命の価値がわからなくなっている、それに人間が神に作られた大切な存在であることも知らないであんなことをしていると思うようになった。それは強い怒りでもあり悲しみでもあったが、憎しみではなくなっていったのだ。彼はローマ兵が自分を十字架につけている最中に、主イエスがその計り知れない苦痛の中で、父よ、彼らをお許しください、彼は何をしているのか自分でわからないのですと言われた、そのイエス様の気持ちがわかるようになったと、その中に記しております。彼は戦争が終わりまして釈放され、リンデルは残念ながら獄中で死んでしまうんですけれども、彼はその志を継いでオーストラリアから宣教師としていち早く日本に来られまして、大体10年ぐらい前ですけれども引退をされ、本当に尊い働きを東北で北海道でなさいました。彼はまさにその祈ったことをその通り実行したわけであります。19節に参りましょう。ご一緒にこれも読んでいただけませんか。3が、はい。はい。ここでいけないと言われていることは、自分から復讐してはいけない。自分で復讐をするということは、自分で正義という剣を持って周りの人々をバッサバサと切りつけることだとある人は言いました。 いかに私たちは正義という剣を持って、そして正義でないと思われる人たちをバッサバッサとやっつけてしまうことでしょうか。まあ、小さい時に私は文学全集というものをもう読みふけりまして、兄弟が多かったもんですから競争のようにして奪い合って読んだことを覚えております。一番奪い合ったのが岩窟王ってやつですね、モンテクリスト伯爵、復讐のために、彼は機械を待てですね、いろんなこと、有名なセリフがありますが、もう感動して私は機械を待てってね、どっか柱に傷をつけて書きました。誰から復讐するつもりは一つもないんですけどね、ただモンテクリスト伯爵に感動しただけなんですけど、しかし考えてみるとあの人しつこく復讐したもんだなと思います。聖書は復讐をしてはいけない、なぜ復讐は私の分野だよとおっしゃっておられるのです。神が報いたもうという法則を見守るということが神の裁きに委ねることだ、神の怒りにお委ねする。この怒りということには定位監視がついております。ザ怒りです。ザというのは特定の時に表される怒り、審判の怒りであります。感情的な怒りではありません。その怒りに任せなさい。そして神が復讐をする、あるいは報復する、あるいは裁きをする、その権利を一切握っておられるところのお方であるということであります。ここに少し回りくどく、復讐は私のすることであると書いてあるんです。ちょっと長たらしいです。これはもう単純に復讐は私に属する、それだけで十分です。元の聖書は復讐するは我にありと書いてあります。誠にその通りであります。でこれはどこから来たかと言いますと、申命記の32章でありますが、復讐と報いとは私のもの、それは彼らの足がよろめく時のため、彼らの災いの日は近く、来たるべきことが速やかに来るからだということであります。神様がすべての審判の権利を持っていらっしゃる。そして私たちが早まって、あるいは余分なことをして神様の審判の分野を犯すことは神の主権を犯してしまうことになるというのであります。今日本シリーズが行われておりではなくて、オールスターゲームが行われておりますね。日本シリーズで南海と巨人が戦っておりました。ちょっと古いですね、南海。お許しください。その南海のキャッチャーが野村さんだった。そして7回のゲームのうち3ゲーム勝って、そしてもうあと1勝すれば日本一となる。その9回まで来て2アウトで、そしてさらに2ストライクで、あと1球でおしまいという時に、誰かピッチャーか分かりませんけども、素晴らしい球をピャッと投げたんです。キャッチャーでやったところの野村さん、パッと受けて、もうこれで終わりと立ち上がってしまったんですね。ところがアンパイアはボールで、野村さんは一生懸命抗議をして、そんなはずはない、ここに来たんだ、主張したんですけども、ボールはボールだ。審判はその判定を覆すことはなかったそうです。後から聞いた話ですけれども、その野村さんがあまりにも早く立ち上がったので、アンパイアはへそを曲げて、まっすぐな球だったんだけれども、ボールと言ったんだそうです。私の言おうとしていること分かりますか。野村さんは審判ではないのに審判の役割をしてしまったんです。ですから審判がお前は出過ぎだ、ボールと言ったんです。まあ、神様はへそ曲げる方ではないけれども、しかし私たちがやるべきでないことをしたときに、それは違うよとおっしゃる方です。いかに私たちは自分を神の座に置いて あの人はこうで、この人はこうでという審判をしてしまうことでしょうか。私たちはプレイヤーなんです。プレイヤーは一生懸命プレーをすればいいんです。判定を下すのはアンパイアだけであります。アンパイアの判定は絶対です。人間のアンパイアはへそを曲げていろんなことをするかもしれませんけれども、神様の判定はいつでも正しいお方であります。この言葉で、佐喜隆三さんが復讐するは我にありというノンフィクションのノベルを書きました。1963年の秋、福岡で起こった殺人事件の容疑者で犯罪史上空前の捜査網をかいくぐって詐欺と殺人を重ねながら広島から静岡、静岡から東京、東京から千葉、福島、北海道と逃げ回って78日間逃げ続けて、熊本で10歳の少女に正体を見破られて逮捕され死刑となったところの男を題材にしたノベルでございます。その男はお父さんが彼を牧師にさせようとして教育したと言われております。いろんな仕打ちを小さい時に受けて、復讐するは我にありという言葉を彼はずっと心の中に置いて、そして俺が復讐するんだ、俺が復讐するんだというその思いで一生涯いろんな悪事を重ねていたんですけれども、その最後の最後に復讐するは我にありというこの我っていうのは我じゃないんだ、この我じゃなくて神様がおっしゃってるんだということに気がついたときに愕然としたという印象的な終わり方で終わっています。まさに復讐するは我にあり。どうぞ皆さん間違わないで、俺が復讐しなければじゃないんです。復讐するは我にあり、我は神様でございます。そのお方に私たちのすべての裁きをお委ねするということを私たちは覚えたいと思います。はい、第20節に参ります。どうぞお願いいたします。はい、もしあなたの敵が飢えたなら乾いたら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。これは何をしてはいけないという言葉はありませんけれども、もしあなたの敵が、お腹が空いたり、あるいは、喉が渇いたり、いろんな苦しみにあったときに、何とかを見ろ、講談ではちょっと 言わないから想像してください。何とかを見ろって中しこしてね、いい君だ、胸がスーッとしたなんて思わないで、そしてむしろ親切を施しなさい。そしてあなたが肉物が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませなさい。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。これは箴言というところの25章に記されているそのまんまが引用されています。この箴言の言葉は随分私にはつらい言葉だなと思います。もし私の頭の上に炭火がのけられたら、皆さんはまだ10秒ぐらいは耐えられるけども、私はもう5秒と耐えられない。これはエジプトのことわざだったそうです。エジプトではですね、何か悪いことした人にそのフライパンのようなものをこういうふうに乗っけて、そこに炭火をどんどんどんどんついていく。あら、たまらないですよね。もう本当に暑くて暑くてどうにもならない。そういう背景があってこういう言葉が言われているそうです。もう私はもうですから、こういうことをされたらとても耐えられませんので、皆さん炭火をつまないでいただきたいと思います。これはあなたの敵を親切に扱いなさい。そうすることによってあなたの敵が恥ずかしい思いをして悔い改めに導かれるからということであります。私たちが相手が親切をすることによって彼が苦しむのを見て密かに喜ぶというのは、これも可逆使命でありまして、これはいけないんです。ただ 相手がどうあろうと、相手がどうあろうと、私たちの側においては最大限の助けをし、最大限の親切を与えるということ、これしかないのであります。アーミッシュという方々について、先日お話をしましたけれども、去年の10月に、彼の小学校に32歳の男が入ってきて銃を乱射したことを皆様また覚えておられると思います。彼らの掟といいましょうか、モットーは敵を愛するということ、誰も人を裁かないということが、アーミッシュの方々の非常に大切な生き方でありました。それでその32歳の男がダーッと女の子だけを残して乱射を始めたときに、13歳の少女が年下の生徒たちをかばって、私を先に撃ってと言って、そして立ちはさがったそうです。彼女は本当にその場所で射殺されてしまったのでありますけれども、生き残った人たちの証言によってそうした、英雄的な行為があったということを伝えられたと伺っております。さらにそれだけではなくして、その乱射した男は自殺してしまうんですけれども、その人の奥さんと3人の子供たちを彼らは招いて、そして、抱擁し、そして許しを宣言をしたということが伝えられております。日本の新聞ではあんまりそうした詳しいことが伝えられていないと思うんですけれども、これはアーミッシュの方々の中に生き続けている許しということの文化の表れではないかと思います。私たちは非常にこれは難しいことではあると思います。そう簡単ではないけれども、主の恵みと力によって私たちは敵を許す、愛する、そして飢えたところの人たちにパンを与え、水を飲ませるという行為は私たちの頑張りではなくして、主が与えてくださった愛をもってそれを可能にしてくださるのであります。締めくくりが第21節です。ご一緒にお読みしましょう。はい。悪に負けるということはどういうことかといいますと、神を恐れないいろいろな悪さをする人たちと同じ土俵に乗って、そして彼らと向き合って戦ってしまうことであります。同じ土俵に乗ってしまう。いかに私たちは社会生活の中において、家庭生活の中において、いじめられたり悪口を言われたり、あるいは意地悪をされたりするときに、彼らと同じ土俵に立って、よしやられたんだから仕返ししてやるぞという立場に立って喧嘩をして、そしてかえって疲れてしまうことでしょうか。パウロが言っているのは、同じ土俵で戦ってはいけないよ。私たちは主の恵みという大きな力が与えられているんだから、対等の土俵ではなくて、神様の恵みに立った者として彼らに打ち勝つことができる、その方法を捉えるんだ。どうやって打ち勝つんでしょうか。ある注釈者はこう言いました。私たちが敵に打ち勝つ最大の方法は、彼らを友達としてしまうことだと言いました。はあ、それは理想論だよとおっしゃる方がたくさんおられると思いますけれども、神様は私たちに恵みと力と知恵と方法を与えて、そしてそのことを可能にしてくださるお方であります。先ほどメティカフ先生のお話をしましたが、先生が青森で牧会をしていらっしゃった時の一つの物語を書いています。彼は、ハンセン氏病の方々が集まる教会でも奉仕をしていらっしゃった。そこにハンセン氏病ではない一人の婦人が 集ってそして素晴らしい働きをしていらっしゃったんだ。よく聞いてみるとその人はハンセン氏病ではなくて普通の育ちをしたんですけれども、顔に火傷を負ってしまってそして世の中に出ようと思ってもいろいろと噂をされたりあるいは人々から白い目で見られてそしてそのハンセン氏病の中にいると居心地がいいものですからそこで生活をしていらっしゃるという方だったそうです。でその方はなぜ火傷をしたかと言いますと大変綺麗な方でそして、ミス青森の優勝者だった。名前出てきてしまうかもしれませんけどね。そしてその表彰式の時に表彰ミス青森の負けてしまった相手側の人から熱いお湯をバーッとかけられてそして顔の片側が大やけどしてしまった。本当に、もう自分で悲しい思いをしてそしてどうにもならないその当時ですから今だったならば整形の手術というのが可能ですけれどもその整形の手術もかなわないで彼女はハンセン氏病の方々が集まる教会において魂を養われてしかし彼女は一度その自分にお湯をかけた人のところに行ってそして許しを宣言したいと思ってわざわざ訪ねて行ってそしてその方に私はあなたにされたことを許してあげます私はそのことに悲しみました傷つきましたけれどもイエス様の恵みによってあなたを許すことができますとはっきりと宣言をして帰ってきたそうです。その時はその人は何の感動も覚えなかったそうです。私はその後の物語は知りませんけれどもおそらくそのままではなかっただろうと思います。このメトカフ先生がおっしゃっているのは顔を半分だけ見るとものすごく綺麗な方顔を半分見るとああ大変だな気の毒だなという方だったそうです。神様はいろんな方法を通して私たちに善をもって悪に勝つ方法を教えてくださいます。そしてそのようなことを通して私たちは多くの魂を主に主の恵みと主の救いの中に導くものであらせていただきたいと思います。今週もいろいろな問題にぶつかることでありましょうけれども善をもって悪に打ち勝つ本当に素晴らしいお言葉です。とても難しいように見えますけれども主は私たちを通して働きそのことを可能にしてくださいます。お祈りをいたしましょう。善をもって悪に打ち勝ちなさい。神様、私たちは残念なことですけれどもサタンの力がいろんなところで働いている世界の中に生きております。ですから人々から厳しい仕打ちを受けたりあるいはいじめられたりあるいは迫害されたりあるいはのけ者にされたりというようなことがあり得ることであります。そのようなスピリットが渦巻いている世界に私たちは生きておりますけれども主よ、私たちはあなたから愛を与えられました。本当に人々を心の底から愛することができる主イエス様の愛を与えられました。その愛をもって私たちが隣人を愛することができますように今週いろいろな出来事の中にその愛を表すことができる恵みを注いでください。機会を与えてください。そしてその機会が与えられたときにそれを行うことができる勇気と知恵を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。